瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所産業課の佐久石孝則さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう皆さんご存知かと思いますが、きっと恋する六古窯、日本生まれ日本育ちの焼き物の産地として六古窯の一つに数えられ、瀬戸焼を有する瀬戸市が日本遺産に認定されました。ということで、こちらのお話を佐久石さんに伺ってまいります。まずこの認定を受けて、もう皆さん大喜びですよね。
そうですね、本当に市役所も関係団体の方も本当に皆さんに喜んでもらってます。
はい、いつ頃、28日に認定されたということなんですが。
そうですね、はい、
いつ頃こう情報が入ってきたんですか。
そうですね、その内定ということで、1週間前ぐらいから情報が入ってきて、その文化庁の方で、4月28日に、認定証書の交付式がありまして、そこから情報解禁ということで皆さんにお伝えすることができました。
じゃあもう情報解禁まではドキドキハラハラ。
そうですね。
ね、本当に認定されるかなという、そんな気持ちだったと思うんですが、今まで認定されるようにと頑張ってらっしゃったと思うんですが、どんなふうにこう取り組んでらっしゃったんですか。
そうですね、今回認定を受けたのが、日本六古窯という枠組みで、そのストーリーが認定されたんですけども、なかなかちょっと日本六古窯というと、多分聞き慣れない言葉だとは思うんですけども、その瀬戸市も含む、他に、愛知県ですと常滑焼きだったり、また福井県の越前焼きだったり、また、岡山県の備前焼きだったり、兵庫県の、丹波焼きだったり、あと信楽焼きだったりという、そういった、日本の中世紀に、陶器生産を開始して、現在まで継続している、陶器産地という形で、その六古窯という形で呼ばれているんですけども、この六市町で、共同で、今回ストーリーを、作り上げて、申請をして、なんと認定をいただくことができたということであります。
もう6つの、古い窯って書くんですけど、六古窯、この6つの市町で、作戦を練ってというとなんですけども、共同してストーリーを作ったんですね。
そうですね、
それはどんなストーリーなんですか。
そうですね、その六古窯雇用という形で、この六市町で共通するところが、約1000年以上の歴史と伝統を有する、そういった焼き物の産地特有の、独特の、文化財や、町並みがありますので、そういった魅力をどういうふうにしたら伝えられるか、皆さんに、届くかということで、そういった文化財だったり、町並みを、整理しまして、その時に、焼き物産地ならではの、釜道具で作った、外でいうと釜垣の小道だったり、常滑でいうと土管だったり、備前の方でいくと煙突だったり、そういった焼き物産地独特の、街並みがありますので、そういったところを、恋人を探すかのように、また恋するかのように、この焼き物産地に、足を運んでいただきたい、そして何度も、恋するかのように、こういった産地に足を運んでもらいたいと、そういった思いを込めてストーリーの方を作りました。
瀬戸でもこの界隈のマップを作ってね、釜垣がどこにあるか探そうということをやってらっしゃるところがあるじゃないですか、それをやってらっしゃる方が他の市外の方で瀬戸に来て、初めてこの釜垣を見たときにびっくりしたって、こんな素敵なものがあるんだっていうことをびっくりしたって言われたんですけど、やっぱり私は瀬戸で生まれ育ってるので、なんとなく見慣れてる感じはするんですけど、やっぱりこう全国的に他のこう市町の人から見ると、素晴らしいものなんですよね。
そうですね、
この幾何学模様に綺麗にこう並んでるんだけど、実はこれが釜道具ってこう言われないとね。
そうなんですよね、本当に言われないと気づかないというか、
ね、 でもそれを、まあ、じゃあそれぞれの六市町で共同してストーリーを作って、うん、はい、まあ、この度日本遺産ということで、そうですね、はい、これがでも、県初っていうことなんですよね、愛知県。
そうですね、まあ、その日本遺産が、3年前ぐらいから始まってる中で、うん、他にも愛知県の市町、申し込んでるところもありますけども、今回愛知県の中では、常滑市とともに、うん、初めての日本遺産の認定ということで、うん、大変喜ばしいことであります。
本当ですね、はい、じゃあ、まあこの日本遺産始まっていろいろ多分いろんなところが申し込んで、
そうですね、う
ん、もういろいろ落ちてる中で選ばれて、うんうん、また常滑市とともに初めてというのが、ね、うん、はい、嬉しいですね、うん、皆さんからの、まあ、喜びの声というのも伝わってますか。
そうですね、まあ、特にその、まあ、今回、瀬戸焼ということで、瀬戸焼の知名度も上がることになってきますので、まあ、今瀬戸焼のブランド化を進めているところでもありますけども、はい、こういった日本遺産の町、日本遺産のブランドを生かした、瀬戸焼ブランドの、まあ、戦略にも生かせるのではないかということで、まあ、業界の方にも、まあ、その喜んでいただいているというような状態です。
じゃあ、市役所としてはこんなことをこれからやっていきたいっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、この日本遺産の、まあ、認定を機に、まあ、六市町連携のもと、日本国内だけではなく、まあ、海外にも、まあ、積極的に、まあ、こういった焼き物産地の、焼き物の魅力を、発信することに取り組んで、瀬戸焼の知名度を高めるということを、はい、進めていきたいと思っています。
はい、まあ、なかなか瀬戸にいるとちょっと当たり前のようになりつつあるんですけど、でも海外から来た方たちがね、体験をしたり、うん、見たりっていうする場が実は市内にはたくさんありますよね。
そうなんですよ、うん、なかなかそういったことが、うん、もちろんまだその瀬戸市民の方々にもまだ十分に伝わってないところもあったり、うん、はい、またそれがさらに県内にも、またさらに国内にも、でさらに海外にもって考えたときに、なかなかその瀬戸の魅力がなかなかうまく今まで伝えられてなかったんですけど、この日本遺産の認定を機に、この日本遺産のブランドを使ってうまく魅力発信に、はい、取り組んでいきたいなと思っています。
本当ですね、瀬戸はアプリもできましたし、
う
ん、
そうですね、瀬戸町、
はい、ね、瀬戸町アプリがあるので、また本当に市外県外いろんな人が注目して、はい、あ、瀬戸に来たいなっていうふうにね、はいはい、思っていただけるといいなというふうに思いますが、はい、市役所では実際、はい、まあ、今認定を受けても皆さん喜んでらっしゃると思うんですけど、はい、何か特別にやってらっしゃることとかありますか。は
い
は
い、まだちょっと日本遺産認定を受けて間もないところでありまして、今すぐに何いろんなことをということではないんですけども、まずまあ市役所の、はい、庁舎のところに、懸垂幕という形で、はい、藤井聡太くんの隣のところに垂れ幕をちょっと掲げさせていただきました。
はい、じゃあ今もう市役所に行くと見えます、その幕が。
そうですね、はい、2つの喜ばしいニュースが、はい、
もうそうなんです、はい、かかっております。もう今ね、はい、藤井聡太将棋のプロ棋士が、はい、四段が、はい、もう全国区ですから、うん、多分瀬戸ってどこかなって感じで、うん、全国的に調べてらっしゃる方もいるかなと思うんですけど、はい、もう同じぐらい喜ばしいニュースが、ね、
そうですね、
はい、入ってきたということで、はい、まあ、これからますます楽しみです。じゃあこれから、まあ、いろんなことをね、はい、やっていきたいなっていうことなんですけども、はい、これから瀬戸をどんなふうに皆さんにアピールしましょう。
はい、そうですね、まあ、そのまずはその日本遺産の認定を受けたということで、まずその市民の皆さんが瀬戸市の魅力を、まあ、再認識していただいて、まあ、これまで以上に、はい、まあ、瀬戸に対する誇りだったり、はい、愛着だったり、そういったものを育んで、その市外だったり県外だったり国外から来る人たちをおもてなしできるように、はい、まずそういったところから進めていきたいと思っています。
はい、はい、まずは市民の力、愛する力ですね。今日は瀬戸市役所産業課の作石貴則さんにお話をお伺いしました。作石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。